ぐるっと街歩き草津道中。
この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第1、第3土曜日の正午を初回として、再放送はその日の午後8時、深夜1時となります。また第2土曜日、第4土曜日の同時刻にはそれぞれの再放送をお届けしております。この番組は草津市の提供でお送りいたします。さて、今日のこの時間は第41回草津塾番外編と題しまして、草津市観光ボランティアガイド協会の島口弥一郎さんにお話しいただきます。島口さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。それでは、前回は瀬田大ヶ谷の一里塚までご案内をいたしましたので、今回からはその次、大見国町からスタートしたいと思います。大見国町というのは、大化の改新の施行以来、各地方の政治の中心として諸国に国府が置かれました。今でいうところの県庁と全く同じ行政の機関であります。近江の国は当時としては大国でありましたので、その国府の置かれたスケールは結構広く、8兆四方に及んでいて、今の平米でいきますと約6万5千平方メートルということになるでしょうか。結構広いところに中心として国交が跡が見つかり、またその国交を取り囲むように築地塀が発見されました。どうして発見されたかといいますと、昭和38年に当地に公団住宅が建設されることが決まりまして、その発掘作業をしておったところ、いろいろなものが出てまいりまして、早速調べたところ、おそらくここに近江としての県庁の所在地であったということがだんだん分かってまいりました。そして、発掘作業が始まりますと、中からいろいろなものが瓦その他発掘されまして、多くのそういった遺跡が発見されたわけです。全国の貴重で国宝の遺跡として認知されるようになり、昭和48年日朝部の国宝の跡をプラス運にしたわけです。それで、そのような重要な、しかも最新の発掘作業の技術からして、いろいろなものが発掘されました。そしてそこからもう少し元へ戻りまして、左折をいたしますと、右側に上皇寺というお寺がございます。 ここの上光寺というお寺はどういうお寺かと申しますと、今では信じられないような着衣を全然身にまとわず、下腹部に蓮の花の形をしたものを取り付けたままの全裸の阿弥陀如来様が鎮座されております。この仏様は鎌倉時代のものと考えられておりまして、もともとは摂津の国、今現在の大阪府にある立正寺というお寺にあったものなんですが、この立正寺というお寺がどういうわけかわかりませんが、上皇寺さんと合併をされまして、そして瀬田の方へ移ってきたということでございます。で、立正寺さんが亡くなりまして、上皇寺さんがその後を引き継いだということになっております。この仏様は昭和55年に県の有形指定文化財に指定を受けております。そしてそこからさらに西の方へ進みますと、建部大社というお宮様に行き着きます。この建部大社というお宮さんは、古来より建部大明神と名付けられて、延喜式内の神明帳にも記載されている由緒のあるお宮さん、近江の国の一の宮として広い範囲の住民の方々から尊敬の面を持って存在するお宮さんです。で、中に入りますと、御祭神である大和たけるの御事の奥様とも言われております方を中心に、3人の女神の方が今のところ宝物殿に収まっておりますが、3人の女神の方々とその前にあります安頓灯籠がですね、国の重要文化財に指定を受けております。このお宮さんで有名なお話としては、源頼朝が一旦幼少の頃兵士に負けまして伊豆の方に流される際に、この建部大社に参拝をし、源氏の再興をお祈りしたということです。その後見事に源氏は兵士を打ち破って実権を握るということになりました。その源頼朝、上洛の際にこの建部大社にお礼参りに参られまして、国の土地を建部大社に寄贈をされたということが記載されております。そのためにこの建部大社のことを出世をする、開運、つまり運が開けるという神様として信仰をされているわけです。そこからですね、さらに西の方へ参りますと、瀬田の唐橋に行き着きます。この瀬田の唐橋はもともとは瀬田の長橋と呼ばれておりました。日本のお役人さんの偉い方が唐の方へ渡られて、いろいろな知識を持って帰ってきた際に、この瀬田の長橋が非常に今でいう中国の橋の技術を見事に取り入れた橋ということで、瀬田の唐橋と名付けられたと伝えられております。この橋は日本の三名橋の一つに 数えられ、一つは京都の宇治の橋、そして同じく京都にありました山崎の橋。この山崎の橋はもう全然残っておりません。三名橋の一つとしての瀬田の唐橋は近江八景の一つ、瀬田の関所ということでも非常に、美しい風景が安藤広重の浮世絵にも書かれております。この唐橋につきましては古来より非常に戦いの場でも有名でありまして、古くは天智天皇の跡目相続争い、天皇の弟さんと天皇の息子さんが二手に分かれて争いました壬申の乱をはじめとしてですね、いろいろな有名な戦いがここで行われており、またここで勝った方が戦いにも勝つということでございまして、唐橋を制する者は国を制するとまで言われておりました。一番新しいところといたしましては、有名な織田信長が京都の本能寺で明智光秀に滅ぼされるわけですが、そこの時に明智勢は大軍を率いて安土城をめがけて瀬田川に差し掛かりました。そうしましたらこの唐橋を山岡景孝という、信長の遠い家来といいますか、家来の家来になります六角勢の一員として瀬田城を預かっていたんですが、その山岡景孝によって焼け落とされたというふうに言われておりまして、そのまま安土城の方に明智勢はすぐには攻め込んではいけなかった、時間がかかった。その間に安土城におられた奥様をはじめ家来の主だった人たちはチリ人に逃げていったというふうに言われております。それともう一つは、これはおとぎ話ではありますけれども、田原の通った秀里、藤原の秀里という武将がこの唐橋を渡っている時に、橋の上に大蛇がとぐろを巻いて寝そべっておりました。その大蛇をまたいで悠々とこの田原の通ったが渡っていきましたら、後ろから白髪そして白い長いひげを生やしたご老人が田原の通ったを呼び止め、今の大蛇は私の化身だ、その大蛇をあなたは悠々と乗り越えて行かれた、非常に豪胆な方とお見受けした。この瀬田川の底にある竜宮城には私の孫娘が住んでいる、しかしこの度東の方に旅をしなければならなくなって東の方へ向かおうとした時、ちょうど三上山の近くで三上山を七巻半とぐろを巻いている大きなムカデがいることが分かった。このムカデはその孫娘を狙っているだけではなくって、金剛金在のお百姓さんたちの畑やあるいは子どもたちも狙って悪さばかりをしている、なんとか退治してもらうことはできないだろうかというお願いをされました。田原の通った秀里は快く受けて、そうして唾を弓矢の矢の先に つけ、そして狙いを定めて打ち放ったところ、ものの見事に大ムカデはなくなってしまいました。そういう豪傑の話があります。それで孫娘が喜んで竜宮城に招待をして、ごちそうをたらふく食べさせ、帰る時にはお土産として米俵を何俵、それして釣り鐘をどういうわけか一気渡したそうです。この釣り鐘が後々三井寺の釣り鐘として、弁慶の釣り鐘として有名になりました。
ぐるっと町歩き草津道中、12月1月は草津市観光ボランティアガイド協会の島口弥一郎さんに、東海道草津塾番外編としてお話しいただいています。それではここでちょっとブレイクです。曲は加藤登紀子さんで琵琶湖秋光の歌。ぐるっと町歩き草津道中、草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、草津塾またその周辺の歴史散歩をお願いしております。今日は東海道草津塾の番外編として、大津方面のお話を草津市観光ボランティアガイド協会の島口弥一郎さんにお話しいただいております。曲の前にお送りしました話題は、近江国府跡、上皇寺、立部大社、そして日本の三大橋の一つ瀬田の唐橋についてのお話でした。引き続き島口さんにお話しいただきます。
そういったお話がある瀬田の唐橋を渡りますと、栄町の商店街両方には非常にたくさんのお土産屋さんが軒を並べまして、琵琶湖で取れる、瀬田川で取れる魚たちを販売しておられたということです。そして今ではもちろん商店街として栄えておりますが、当時は両方とも松並木が連なっておりまして、非常に風景がよく、この風景がそのまま今現在の石山駅よりもさらに北の方へ伸びておりまして、粟津の青嵐という近江八景の一つに数えられ、松風の響きが心地よく旅人の心を揺さぶったと伝えられており、またここには大きな戦いのお話がございました。朝日将軍木曽義仲が信州長野で兵を挙げて、北陸城兵士を打ち破りながら京の都入りをしたんですが、その木曽義仲の言動にいろいろ問題があったのか、あるいは源頼朝の将来に危険を及ぼすことがあるんではないかという危惧の念が起こったのか、いずれにいたしましても木曽義仲を討ち取れという下旨が下りまして、源義経、それから源範頼、この2人の武将がこの粟津ヶ原で木曽義仲を討ち取ってしまったというお話が残っております。その時に活躍したのが敗軍の将である木曽義仲の 重臣であります今井兼平という武将が追い詰められてもうダメだという時に刃を引き抜き、それを口にくわえて日本一の武将の最後を見届けよと大きな声で張り叫びながら馬の上から地面に逆さまに落ちまして、壮烈な自決を図り、その武勇伝が後々伝えられております。今現在も JR 石山駅のすぐ近くに今井兼平の墓所がございます。そのようにして阿波津の西欄を過ぎていきますと、ここはちょうど是々城の南の方、瀬田口、瀬田に差し掛かるところにまで、城下町として開けていたんですが、その端っこのところがちょうど南方から敵が攻め込んできた時にいち早く敵の攻撃を察知してそこで食い止めるというような総門というものが設けられ、そこに、御殿が建てられておりまして、是々城の藩主の第一線を引かれたお殿様のご隠居所ということで、ここでのんびりと過ごされたというお話が伝わっており、今現在では河原ヶ浜御殿から本田神社に変わりつつあり、本田神社として御祭神が言わずと知れた本田公の4人のお殿様が祀られているということになっております。そしてそこから少し西の方へ行きますと、若宮神社がちょうど京阪電車の踏切のすぐ手前右側にございます。この若宮天満宮というのも結構由緒のあるお宮さんで、武家屋敷が連なっておったその端っこに位置しているということでございます。ここで、有名なのが八幡宮の表門なんですが、これはちょうど明治初期に是々城が取り壊された際にこの若宮八幡宮の表門として譲り受け、また移築された犬走の門というのがございます。この門は非常に構造が変わっておりまして、正面から見ればただの普通の門なんですが、中から境内の中からこの門を見上げますと、ちょうど棟瓦が正面に門の屋根の上に乗っかっているように見え、表からと裏からとは全然違う趣があるということで、ちょっと変わった門であると言われております。ここも陛下に何回か焼かれましたけれども、源頼朝等がその都度修復をしたというふうに伝わっております。この若宮八幡宮を過ぎていきますと、ちょっと住宅街になっておりまして、その左側を進みますと、杉浦重光王の旧宅はこちらという道しるべがございます。その道しるべに従って西側へ入りますと、 何回か建て替えられたとは思いますけれども、杉浦重光先生がお生まれになりお住まいになっていたという建物が残っております。明治、大正、昭和の国粋神社であり、また教育神社、それから思想の大家と広く大いに活躍をされた杉浦重光先生のお家です。お父様は是々藩の藩士であり、儒学者でもございまして、草津の深谷八左衛門さんが百姓さんのために農業用水のため池を積極的に作ったということで、その功績は大きいということで、このお父様の書かれた碑が、石碑がですね、志津小学校の校内の右側に建てられております。またこの重光先生は若き日の昭和天皇、昭和天皇のご兄弟である秩父の宮様、高松の宮松様等を対して教育を直になさったということでも有名であります。天皇陛下の指導者でもあったという杉浦先生は、号を梅草梅の窓と書かれて、梅草先生というふうにも呼ばれていたと伝わっております。人格高慢な国士として称されておりました。また一方では理学者としても有名で、理科関係の先生としても有名を馳せたということになっております。世界的にも確立をされました。そういった先生のお育ちになったゼゼが、何とも言わない教育のありどころであったということです。またこの先生、若干6歳で旧ゼゼ中学、今でいうゼゼ高校の前身である藩校ですね、本田藩の教育機関孫義塾の門に6歳で入学を許可されたというほどの、まあ、天才的な少年であったというふうに伝わっております。
ぐるっと町歩き草津道中、東海道草津宿番外編と題してお送りしております。それではここでブレイクです。曲の方でお楽しみいただきます。お送りしました曲はトワエモアで愛の泉でした。東海道草津宿番外編、この時間は近江国府跡、上皇寺、立部大社、近江八景の一つ淡津の青嵐、若宮八幡宮、杉浦重光旧宅をご紹介いただきました。今日のこの時間は第41回東海道草津宿番外編と題しまして、草津市観光ボランティアガイド協会の島口八一郎さんにお話しいただきました。島口さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で 歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第1、第3土曜日の正午を初回として、再放送はその日の午後8時、深夜1時となります。また第2、第4土曜日の同時刻にもそれぞれの再放送をお送りしております。なお、この番組は FM 草津のオンデマンド配信も行っております。ホームページからいつでもどこからでもお聞きいただけます。過去の放送も含めてお送りしておりますので、ぜひお聞きください。ぐるっと街歩き草津道中、この番組は草津市の提供でお送りいたしました。